毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ今日も始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立三田松館高校からお二人お越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではお名前からご紹介ください。
はい、柴田芽衣です。
はい、小玉ひまりです。
はい、スタジオに柴田芽衣さんと小玉ひまりさんお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人は今何年生ですか？
1年高校1年生です。
はい、揃いました。はい、ということで1年生のお二人で、もう学校は慣れましたか？
微妙慣れました
微妙ってどう、柴田さんは慣れた？
とやっぱり敷地が中学と、比べて広いので、すごい移動教室とかがめちゃめちゃ大変、いつも走ってるみたいな。
そうなんですね。じゃあちょっと授業の合間走って移動して、で授業を受けてまた走ったりとか、はい、という感じで。児玉さんはどうなれましたか？
私は家から学校までめちゃくちゃ遠いので、朝の時間を有効活用に、最近はできてきたなと思ってます。
何分ぐらいかかるんですか？
まあ、多めに言うと1時間50分ですね。
ほぼ2時間、
はい、
そうなんですね。家は何時に出るんですか？じゃあ、
6時35分に出て、自転車で駅まで行って、はい、そこから電車です。
電車で、
はい、
で電車から今度は
バスに乗ります。
はい、そうですか。まあ、雨の日もね、
はい、
これから、まあ、
きついです。
きついね、ちょっと暑い日もあったりするからね、はい、柴田さんはどう、遠いんですか？
周りに比べたら遠い方ではあるんですけど、
あ、そうなんだ。どれぐらいかかるんですか？
だいたい40分弱ぐらいです。これ比べてしまうと、
ね、あれなので大したことないと思うけど、40分はそこそこかかりますよね。でもね、それはそれでね。自転車か何かですか？
一応晴れの日は一応自転車で通ってます。
なるほど、そうなんですね。まあ、あの授業を受けたりしながらね、徐々にね学校慣れてくると思いますけど、まずは今日一日振り返っていただいて、印象に残っていることをお聞きしたいなと思いますが、柴田さんいかがですか？どっちからいきますか？柴田さんから。
はい、はい、
どうぞ
昨日までテストだったので、
お疲れ様でした。
今日が土曜日でいいんじゃないかなっていうぐらい、もう朝起きるのもしんどくて
辛かっただいぶ疲れが
もう疲れが溜まりきってる状態で学校を受けたので、
はい、
はーっていう気持ちで受けたんですけど、やっぱ好きな授業があったりしたので、ちょっとやる気を出して頑張りました。
テストの手応えはいかがですか？
もうできたなっていう気持ちのものもあれば、ちょっともうちょっとやっとけばよかったなっていうのもやっぱあるので、次に生かします。
なるほど、わかりました。児玉さんはいかがですか？今日振り返って印象に残っていることありますか？
私もテストなんですけど、まあ、昨日までテストがあって、今日から返却されて、
あ、もう早速
そうなんですよ。で、はいはい、見るテストごとにもう腹が痛くなってしまったんですけど、
はい、
でもポジティブに考えたら、はい、そこから伸びしろしかないという、そういう考えに到達できたので、はい、改めて頑張ろうと思えるようになりました。なるほど、
気持ちを立て直して、
はい、
なんとかそうですか、はい、もう答案用紙帰ってきてるんですね。
帰ってきちゃいましたね。
早いですね。思ってたのどうでした？はい、結果これいけたのになっていうのがあれっていうのがあったり、
もうそれしか
ないですね。
そ, かない、そうなんですね。あの大きなテストは高校生になって初めてですか？
はい。
あ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
まずは週末ねゆっくり過ごして、また来週から頑張ってもらいたいと思いますけど、はい、で今日はですね、1年生といえば、あの松館高校ね、あの1年次オリエンテーション合宿というのがあるんですね。
はい、は
い、いつあったんですか？ちょっと教えてもらえますか？
2026年の4月15日、16日、17日にありました。
ちょっと低めのトーンできましたけどそうなんですね、3日間、
はいはい、
場所はどちらに？
兵庫県養父市のあたりに来ました。
あたりに、養父市のあたりに、
はい、
どっかそういう場所があるんですよね、合宿できる。
ホテル金市屋さんというところで。
そうなんですね、はい、そちらに、2泊3日
はいお世話になりました。
あ、そうなんですね。あのこの合宿ってはどういう目的で行くものなんですか？どこか書いてました？
規則正しい団体生活を通して主体的に判断し行動できる態度を養う、うん、
高等学校での学びの動機、うん、意欲を高める、うん、
探究活動を通して周囲と共同し思考力や判断力表現力を養 う
生徒同士の交流を深め職員との信頼関係を築く、うん、です
なるほど。一応そういう形で、
はいはい、
合宿あるって聞いた時どんな印象でした？
早くねっていうのやっぱり思いました。ぶっちゃけもう10月ぐらいにやるものな感じがしてたので、うん、
4月は早いなって思った。
思いました、
ね、入学してもすぐですもんね、はい、まだそんなに教室あれですよ、あの同級生というかそんな友達もまだ、
はい、
いない状態で、
は
い、
全然
で移動は何で？
バスで
バスの中どんな感じだったんですか？
結構行きはわちゃわちゃっていう感じが強かったけど、うん、やっぱ帰りはみんな
寝てました。
疲れてくたっとなってじゃあちょっとにぎやかに行きはみんなバスに乗って、は
い、いい感じで。
お二人同じクラスなんですか？
はい、
同じクラスで。どんなクラス？お二人のクラスは。
もうめちゃめちゃ楽しい、
うん、めちゃくちゃ楽しい。安い
安い。
お、居心地がいい。
居心地がいいです。
お、うん、
ぶっちゃけ1年生の中で一番いいクラスだ
と思うんです。ほんまにそうです。
多分みんなそう言ってると思います。他のクラスもうちのクラス一番やなってみんな思ってるかもしれないですけどね。
めちゃめちゃいい。
それは合宿行く前と行った後印象どうでしょうか？変わります？
いや、行く前も結構いい子はいるなっていう印象はあったけど、
でもその入学式ってやっぱ緊張してるから、
うんうん、 そうですね、
その1週間ぐらいはやっぱ入ってもおはようとかはない、なかったんですけど、
あ、まだね、
終わった後はもうおはようみたいな、
うん、
めちゃめちゃ元気、
コミュニケーションが、
はい、取ることができました。
やっぱこの時期の合宿がじゃあ良かったんです
ね。良かった、
ね、
天才かなって
終わったと思った最初はええと思ったけど、実はこの時期が一番いいのかなと。で当日、まあ、あの合宿中のことを、ね、お聞きしたいと思うんですけれども、はい、合宿中は、具体的にはどんなことをしていったんですか？
合宿中は、うん、探究発表や
探究発表、
はい、オリエンテーリングなどをしました、
うん、おー、じゃあちょっと真面目にする時もあったり遊びに、
はい、
みんなで打ち上げたりとか。
全然
お、ご飯とかどうでした？
あ、美味しかった。
美味しかった。例えばどんなご飯が食事があったんですか？
うん、一番私が楽しくて美味しかったなって思ったのが、うん、そのみんなで鍋を囲んですき焼きを食べたんです。
すき焼き、おお、はい、うん、いいですね。
そう、野菜とお肉の量がすごいいっぱいあって、
うん、
もう特にお肉がもう
お肉が
信じられないぐらいの量あってなんか初めに出てきた時にえ、こんなにいいんですかみたいな量をいただいちゃって、もうみんなで、あ、美味しいねって言いながら囲んで、
もう、そうなんだ。そんなにお肉たくさんあったんですか？
めっちゃありました。
めっちゃ
贅沢できました。
そうなんだ。普段すき焼きとかどうします？
するけど、う
ん、みんなに食べられます
ね。
食
べられちゃう。
家族とかね、兄弟とかに、はい、あ、じゃあそんな目の前にこう山盛りのお肉を見て、
はい、
みんなテンションが上がってお野菜とかどうでした？
もうしみしみで美味しかった。
しみしみで美味しかった、すき焼きの締めっていうのは何かするんですか？
いや、特になかったけど
ご飯に乗せて締めをしないぐらい余りませんでした、
うん、あ、そんなにもうみんな
すぐなくなった。
すぐなくなったって感じ。
そうなんですね。そう、お腹いっぱいになりますね。
おかわり行こうと思ったらあれないやん。
そう、もうなかったです。
じゃあみんな美味しくて、
はい、
デザートとかありました？
デザートはみかんゼリー、
うん、みかんゼリー美味しそう
がありました。
なんかさっぱりしそうですね。
そうなんですよ。やっぱすき焼きとか食べた後ってちょっと口があったかいんで、
うん、ちょっとね、うん、ちょっとこってりするからね。
ちょっと冷めたいなっていう時に冷凍庫から出してくれはったんで、うん、ちょっとシャーベット風のみかんゼリーをいただいて。
冷たくてさっぱりして美味しかった。これは初日
の夜、
夜です
。
夜、はい、
その日の夜は何かしたんですか？
なんかオリエンテーション の、うん、その 探究活動、
探究活動、はい、
その練習っていうのかな、作成か、
なるほど、それの、まあ、夜はそれの時間に当てて
みたいな、はい、
すぐ眠れました、その日の夜は。
いやー、でもなんか雨が降ってたので、結構 BGM 風になって、
あ、外が
いい感じに、
いい感じに家とこう離れてね、あのみんなと過ごす夜ですけど、すぐ眠れました。
私はすぐ 寝ちゃいました。
あ、すぐ寝た
起きるつもりやったんですけど実は
起きてようと思ったけど無理だった。
全員寝ちゃって、なんか朝も楽しかった。朝楽しかったです。逆に、
なんで
なんか夜やっぱ寝たらやっぱ元気また出てくるんでみんなちゃんと寝てたらしいんで、起きた時にもううわーってなって、逆にそれが楽しかった。
そうなんだ。柴田さんは、は
い、
夜、
私は結構ぐっすり寝たんですけど、周りが意外となんか寝つけないっていう子はやっぱり多くて、
眠れなかった、はい、
でも起きた時にみんなのなんか寝てる様子大公開みたいな感じで、ねえめっちゃ動いてたよねみたいな感じで暴露されて、え、動いてるのみたいな、
寝相が結構されてた
ちょっと、これはやばいなっていうのを
なかなか寝てる時ってね、制御できないですかね。寝言は大丈夫でしたか。
いや、ちょっと私喋ってたらしい、
喋ってた
なんかずっとうーとかあーとか言っててホラー味が強かったっていうのは。
どんな夢見てたんでしょうね。すき焼きのおかわりとか
美味しすぎてずっとうなってたのかもしれないです。
そういうことにしときましょう。
は
い、
なるほど。まあ、初日はそうやってこう過ぎていったと、
はい、
で2日目はどんなことをしたんですか。
2日目は飯盒炊爨、
飯盒炊爨を、はい、
でも玉ねぎ、事件があって、
玉ねぎ事件があった、
玉ねぎ事件、
はい、
調理してたんですね、
はい、
それもまた同じ班なん
です
けど、
同じ班、同じ班で、はい、
切ったら、変色、紫っぽくな
って色が変わってた、
はい、
ちょっと傷んでたのかな、
びっくりみたいな、
そういうハプニングがあったけど、めっちゃ美味しくできて、やっぱ自分で作るカレーが一番美味しいなって思いました。
でも他の班のカレーはどう。
いや、ちょっとまだまだ
まだまだかなって、やっぱ自分の見たらなんかちょっと
違った
らレベルが違うわみたいな。
そうなんです。
全然違いました。
お二人料理はできるんですか。
あ、できます、
私はできません。
何柴田さんは。
私は料理っていうかはなんかお菓子作りの方が結構やっぱ休日する
のができる、はいはい、料理は
なんか手の込んだものは作れないけど、なんか味噌汁とかちょっとしたものだったらできます。
卵焼きとか
女子力が高いんで。
なるほど、すごいすごいすごい。小玉さんは。
私はこの前やってみようと思ってご飯を炊こうとしたんですけど、途中経過を見たくて、開けたら爆発しちゃってもうそっから料理禁止が出ました
あれ開ける人なかなかいないけど、
ちょっと確認したくて普通に。
何を確認したかったんですか。
ご飯はちゃんと膨らんでるかなって。で開けたらバーンって爆発しちゃって、でもそっから料理してないですね。
家族が禁止令が出ましたが、はい、開けたらそんなことになるんですね。
そうなんですよ。気をつけてほしいです。
絶対開けんどこ
私もちょっと炊飯器に手出さないで
おくね、絶対開けちゃダメ。あれは炊き上がらないとね。
勉強になりました。
そういうのするぐらいなので料理はあまり、
はい、できない、
できない
しないというかできないです
できない、はい、でも今回のオリエンテーションのこのカレーは美味しくできた。
なんか、まあ、みんな班が10人ぐらいいたんですけど、はいはい、役割分担で、自分が空いた時は手伝ってくれたり、はい、私全然包丁とかもできなくて、もう隣の子が終わったらやるからって言ってくれて、で私は玉ねぎを剥いてました
。皮
をどこまで剥いたらいい
全部剥いたじゃない
ですか。全部剥いちゃったんですよでそれも助けてもらいながら無事
玉ねぎどこが身とか言いながら、
そうなんですよ。なんか全部なんかめくりたくなっちゃって
で
なんか
どこまで抜いてんのみたいなな
ったんですけど、
まあ、じゃあ小玉さんは玉ねぎ剥きがかりで
そうなる。本当はめっちゃさばいて、さばく
っていうか
切る担当だったんですけど、
一回じゃがいもやってたけど目をそのまんま打ち込もうとしたんで怖い怖い、
周りがちょっと止めて
また禁止令を出されて
ちょっとこれ危ないなということで、
は
い、
あ、
で柴田さんは、
なんか統率っていうんですか、なんか結構周りを見つつやった感じはあるんですけど、 この子がいるのでやっぱりちょっと目を光らせながらちょっと大丈夫かなみたいな
監督係みたいな全体を見ながら段取りを。
でもちょっとさすがに火には近づけなかったり、みんな泣きながら目が痛いって言って頑張ってね、
煙がね、はい、染みて、
近づけな
ご飯を炊いて、まあ、カレーも作ってですけどね、ご飯をうまく炊けたんですか。
めっちゃ美味しかったよな。
今回開けなかった。
いや担当ではないんですよ。近づかなかったんですよ。もう
開けたくならなかったですか。
いや開けたいなと思ったんですけどまずその前にも行かしてくれなくて、もうなんか隔離されてた感じです。
動かないと、はい、でご飯もうまく炊けて、はい、でカレーも上手にできて、
めっちゃ美味しかったです。
あ、美味しかった。
めっちゃ良かったです。
これを機にね、また料理、
あ、ちょっとできるかな、ちょっとできるかな、
簡単なところから、ね、
そうなんですよ。それはやりたいなって思ってます。
誰かがついてないと何かしでかしちゃう、はい、絶対
やりかねないのでね、はい、でこれを飯盒炊さんはお昼して、は
い、美味しかった、
美味しくいただいて、でその後はどうしたんですか。
その日は探究発表の、うん、探究発表クラス発表があったんですよ、はい、であの練習時間を2時間半ほどいただいたので、うんうん、はい、例えばもう1日目には仕上がるように言われてたんですけど、その2日目のその2時間半の練習は、はい、タイマーを使って、うん、自分の班は何分ぐらいかとか、その評価対象になるものがあったので、
なるほど、何分以内で入れないといけないというのがあるんですね。
減点とかにならへんように、はい、いろいろ微調整をした時間になる。
調整をしすぎて、うん、やっぱりこしたりとか、うん、逆にあれ少なくなっちゃったみたいなのが、うん、はい、結構あって大変だった、う
ん、お、どんな内容を発表されたんですか、お二人の班は。
私たちは、うん、あ、まず、はい、学校全体で、はい、そのテーマが決まってて、うん、それは自立した人を目指して、うん、高校生活で取り組むことっていうテーマになって、
はい、で私たちの班は、うん、もうポスターとその台本を考える人っていうのを結構2局で分かれ て、うん、
て、はい、
で私はポスター作り で、
はい、私は台本作り。
あ、なるほど、はい、高田さんは台本作り、
はいはい、ポスターを出すときにやっぱり工夫を何か入れたいなっていうのがあって、うん、自分がパッて思いついたのが、うん、あのニュースとかでペリペリペリってめくったら、はい、なんか出てくるような仕掛けがあるんです。なるほど、
最初文字を隠してて、
あ、そういう、
でその場所来たらめくって見てもらうみたいな、
はい、やろうってなって、うん、いろいろなんか試行錯誤して、はい、あ、いけたみたいな、うん、それを元にしてまた台本も全体でニュース風にして、うん、
あ、なるほど、
ちょっとお笑い混じりのみんなが楽しめるように
できました。
そうなんですね。どんな内容を発表したんですか。
はい、内容は、うん、そのさっきの言ったテーマに基づいて、はい、まずは何をすればいいのかとか、うん、その自立した人を目指すために、うん、高校がその推奨してる手帳があるんですけど、うん、はい、そういうのを使って、うん、みんなにあの一緒にやりませんかって言ってくれたり、あとはそのやることがわからない人もいるじゃないですか、だからそういう人にこういうのをどうっていうアドバイスもしました。
アドバイス提案するタイプで、
はい、
はい、へ、でポスターはそうめくるのがうまくいって、
結構うまくいって、なんかもうできた時 も、うん、もうあ、やばい、できたみたいな感じで、もう結構テンション上がりきっちゃって、はい、周りにネタバラシをすごくなっちゃって、
う
ん、ギリギリ止められたんですよ。ギリギリ、
それは言っちゃダメと、
ダメだよみたいな、
本番で
もうちょっと、ね、危なかった逆にこっちで私結構口が、
そうなんですよ。私はもう飯盒炊さんでやらかしたものなんですけど、はい、柴田さんはもう探究になったらやっぱこうテンションが上がっちゃって、もうバンバンバンバン言っていくんで、もうみんながなんか、え、あの班すごい、あの班すごいみたいなんで
近づいて
きて、もう全部情報を取られるんですよ。え、この班何々するらしいでみたいな。
なるほどね。
で私がそれを言っちゃうみたいな。
そうなんですよ。
嬉しくて。
そうなんですよ。でもみんな真似してくれて、結構真似してくれて、なんか全然同じ感じのやつをやってたけど、うん、一つ一つ全然違う内容とか、
過去の個性はちゃんと出たんですね、
はい、出てました。
で全体のレベルが逆に上がったんですね。
すごかった
すごい、何班ぐらい発表したんですか。
何班やっけ、
何班というか
8班です。
8が探究の内容を発表すると、
はい、
あの他の班の発表を聞いてどんな印象でした。
いや、みんな本当に上手で、あ、これ意外とうちらがやっぱ一番かなとか、高 くくってた割にはあれみたいな、
ちょっと自信が言えちゃ
ったみたいな感じで、みんな上手やったのと、その他の人の意見も取り入れつつ自分たちの色も出してくるので、あ、やっぱここってすげえみたいな思いました。めっちゃ
中学生の時とはそこが違った。
全然。
あ、そうなんですね。これは発表し終わったら何かあるんですか、こう表彰とか。
はい、
クラスで代表を決めて、
クラスで代表が決まる。
で最終日の朝から、うん、その6クラスあるので、はい、その1クラスずつの代表班が発表するっていう感じで、
はい、お二人の班はどうだったんですか。
まずはクラス代表になって、
クラス代表になったすごい、
はい、あ、もうよかったっていうのも
安心、安心して、で挑んだん
ですけどね、うん、やっぱり周りが、ね、
そうなんですよ、はい、クラス単位になると代表で出てるんで、はい、
みんなそれぞれ全くあの方向性は一緒なんですけど、
ね、はい、
なんか表現の仕方がやっぱ違うんで、
切り口が違って、はい、
なんか分かりやすい例で教えてる人もいれば、なんかスゴロクみたいな感じでそれこそやってたりとか、
やってた、
もうみんな違う表現の仕方なのに全部すげえ筋が通ってるしみたいな。
そうなんですね。
え、私たち大丈夫かなっていうのを結構思ってました。
逆にちょっとそれ見ると自信がこうね、はい、そう、でも代表なるくらいですからね、
もうみんなの期待を背負ってるわけですから。
そうなんですね、はい、じゃあ6クラス、まあ、各代表が発表し終えて
で、はい、またその代表から最終的に最優秀賞っていう
決めるみたいな。
なるほど、はいはい、最優秀賞はどのクラスに。
私たち
やりましたね、おめでとうございます。すごいですね、
なった時たたたたたいちゃって、
そうなんです、
道場さん
のあーみたいに言われて、もうその時やっぱ普段とは慣れへん布団とかで寝てるじゃないですか、腰なんかバキバキやったのに
ダダダダって言っちゃって痛い痛いって言って、あ、ごめんみたいな。
すごい、テンションが喜びが爆発して、
喜びが
すごいですね。どのあたりが評価されたんですか。
いやでもやっぱ 全、うん、全員頑張ったんで、
うん、
もう誰がどうとかはそんな言われなかったけど、はい、みんなそれぞれ頑張ってくれ た
偏りがなかったんですよ、私たちの班は。全員何かしらやろうっていうタイプやったんで、はい、
それこそ自立した状態ですね、みんながね、
ほんまにやること全
然違った、それぞれ考えて、へー、はい、すごいですね。なんかこうちょっと紹介できることとかあります、その探究で紹介した中で。
あ、
触りの部分でもいいですけど、
あるんじゃ
ない、なんか重要なポイントの部分とか。
重要なポイント、
あ、じゃあ先、あ、
え、先言う、
どうぞ。
私は、うん、あの研究者っていうのかな、はい、なんかとしてなんか専門家的な立ち回りで、
うんう
ん、一応発表に臨んでて、はい、その私たちの研究結果だよみたいな感じで、うん、大きく2つ、なんか知る、まず自分を理解するためには自分を知ることが大切だよねっていう問いかけをして、
はい、
で知るためにはと、その知ってどうするのかっていうのを大きく2つに分けて喋ったんですけど、うん、その知るためにはその推奨されてる手帳を使ったらいいよねとか、うんうん、今はちょっとやっぱりネットがすごい普及してるので、うん、はい、チャット GPT を使ったりとか、
なるほど、はい、
もう近くに友達いるじゃん、友達に聞いたらいいでしょとかも、
はい、
それを知ってさらにルーティーンを作ったりとかしたら、自分で自分をコントロールしてさらに自立できるよねとか、はい、やっぱり人からの指示で動くんじゃなくて自分でこういうの作ったらいいよねっていうのをさらに進めて提示するみたいな感じのことを私は喋りました。
なるほど、
はい、
それでそこから柴田さんのバトンを受け取って、うん、私はまとめを言ったんですけど、
まとめを児玉さんがまとめ、
はい、要は先生たちや周りに従う受け身の状態ではなく、うん、自ら自分で考えて、うん、それを主体的に行動に移すことが大切っていうのをみんなに発表して、うんうん、
はい、
では宣言したんですよ。私はこれから毎日自分のことを振り返り、自分を理解していこうって言って、
はい、
その後に自分のルールに従いコントロールする、
はい、
少しずつでも自分を理解し、そこから自分にできることを周りに言われるからなく、うん、自ら考える、それこそが真なる自立した人って言って終わりました。
それで締め。
はい、
これ何分ぐらいの発表だったんですか。
5分
未満で、
あ、5分以内で、はい、
はい、ありました。
すごいで
4分半ぐらい、
そう減点になっちゃうので、
超え
ちゃ
うと、はい、超えると減点、
そう短くても減点
ダメなんですよね。へえ、あの発表の順番は何番目だったんですか？
3番目。
そうなんだ。で見事最優秀賞、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どう今日自分を振り返って何か思うことありますか？
いや、やっぱり、最優秀賞を取れたって、やっぱ自分たちの力だけじゃなくて、クラスのみんなが、その選んでくれて、で自分の班が選ばれなかったから、もういいやじゃなくて、私たちに協力してくれて、でクラスの団結も深まったし、その全体で発表するときに一番いいコンディションで見せることができたので、やっぱ今振り返ったら楽しかったな
っていい思い出に噛み締めること
いいこと全部言っちゃうから何もなくなっちゃう
柴田さんどう振り返ってみて、
やっぱ言ってた通り、もうみんなあーもう終わったよしじゃなくて、自分の部屋の子たちも、明日やろ頑張ってなとか、
あ応援してくれるんですね。
そうちょっと練習付き合ってくれるって言ったら、あもう全然付き合うよみたいな感じ、わみんな優しいみたいな感じで、ね、もう感動しました。
じゃあみんなで勝ち取った最優秀賞ということですね。何組なんですかお二人は？
5組です。
5組最優秀を取ったということですね、
はい、ありがとうございます。
でこれが、2日目、
いや3日目で
発表があって、はい、でこの日にもう帰ってきたんですか？
はい、帰ってきました。
おで帰りのバスはやっぱりさすがに
みんな寝てました
ね。疲れも出て、
終わった後バスから降りるとき、みんなバスの窓側がちょっと熱気で曇ってたそれがなんか一席とかじゃなくて普通になんかどんどん凹むみたいな感じで曇ってて、みんな疲れたんやなって思いました。
そうですか、はい、お疲れ様でした。濃い3日間ですね。じゃあね、
はい、
ちょっと大変だったけど楽しかった、
うん、そうですか。まあ、合宿通して学んだことって何かあります？
学んだこと、
やっぱり
3日間過ごして、
私が学んだのは、あの先生方も言ってたんですけど、集団行動で、もう自分だけいいやみたいなんじゃなくて、一人一人がちゃんと時間を見て行動する大切さとか、やっぱり自分が次どうしたらいいのかっていう先を見越して動く力だったり、やっぱ遊びとそのちゃんとやる探求活動とかが結構分かれてたりするので、メリハリをつける大切さとかもやっぱりちゃんと身に染みて学びました。難しいです
よね。そうですか。小玉さんどうですか？
私は、その普通の学校生活では全然手に入れられない、その友情とか団結力もそうやし、普通に学ぶ力とかも、やっぱ視野を広げて、その学校外で行動することによって、なんか自分の中に入れたなって思いました。
それこそ自立の一歩がね、から始まったということで、じゃあいい合宿になったということですね。
めちゃめちゃ良かったです。
また行きたいですか？
いや
ちょっとそれはちょっと
微妙。あの来年の、次の1年生がね、あると思いますけど、何かアドバイスとかあります？
やっぱり、なんかあるんかって思うかもしれないけど、一旦楽しんでみてみたいなのはやっぱり、
まずは、小玉さんと、
私はめっちゃもう前日まで緊張しちゃって、やっぱまだ入学式って1週間ぐらいやって、別にそんな何を言い合える友達でもなかったので、やっぱ自分のことをなんか言ったりとかしてもいいんかなと思ってたんですけど、もう全然そんなこと気にしなくていいぐらい楽しかったっていうのが一番ありました。
じゃあ来年の新1年生もぜひ楽しんでと、
はい、
緊張するけども
緊張するけど
楽しんでほしいということで、クラスの雰囲気もね、最初から
めちゃめちゃ明るくなったから
、ね、
休み時間の様子も変わりました？
もうめちゃ、なんか電気とかの問題じゃないんですけど、なんか部屋全体がまず明るくなった。
そうなんですよ、
感じが
明るくなった、ね、
ちょっと
空気感がね、
なんかライト新しく入ったかなぐらい、
ほんま
に明るく見えるようになって
すごいですね。なんか授業中の様子もじゃあ変わったんですかね？
変わりました。
なんか隣で話し合う時とかがやっぱり積極的に話せるようになってた、
なりました
よかったですね、
はい、
いい合宿だったということですね、
はい、
また1年ねまた頑張ってもらいたいと思います。
頑張ります、
はい、今日もいろいろねお話を聞いてきましたけれども、実はこのコーナー最後に皆さんの将来の夢を聞いておりまして、お二人の将来の夢をぜひ教えてもらいたいと思います。柴田さんいかがですか？
私はずっと憧れてる声優さんがいて、うん、その人を推し続けたいと思ってます。
推し続ける、
はい、
ちなみにどなたなんですか。
橋爪智久さんっていう。おー、
どんな作品をされてる方で。
進撃の巨人の、はい、ベルトルト・フーバー役をしてたりするんですけど、とにかく声がもうめちゃめちゃかっこいいんで。
声がかっこいい
でも声だけじゃないんですよ。
声だけじゃない、
全部かっこいいんです。
全部かっこいい
もうぜひ聞いてほしいです
今やってる作品で見ることできるのってあります？
なんか YouTube で上がってるものなんですけど、カリスマっていうのがあって、はいはい、今それ結構ライブやってたりもするんですけど、そのキャラの天童天彦っていう役をやってるので、はい、今現在進行形で続いてるのでぜひ見てみてください。本当に面白いのです
ごい嬉しそうにありがとうございます。じゃあその声優さんを推していくと。
はい、
はい、分かりました。小玉さんいかがですか。
私は、うん、みんなから愛される市長さんになりたいなと思います。
なぜそう思ったんですか。
地元がやっぱ大好きで、なんか自分のために何かやってくれてたから、次は恩返しするために。
あ、なるほど。
いい意味で有名人になりたい。
すごいな。ちなみにどこなんですか、はい、町は。
あ、宝塚です。
宝塚市で、
はい、宝塚の市長さんになって。
過激の町ですね。
はい
ぜひ頑張って、また市長になったらぜひ来てくださいね、
はい、また戻ってきます。
ここで宣伝
あと何年後、早かったら何年後なのかな。
もう、ね、今 15でもう16になるんで、
ね、
もう全然5年未満には
5年
もう全然いけるかもしれない
ぜひ頑張ってもらいたいと思います、はい、ではお二人からおすすめの曲を1曲ずつお聞きしたいなと思いますけど、柴田さん、おすすめナンバー何でしょうか。
はい、椎名林檎さんの白日の下っていう曲です。
はい、おすすめポイントはどのあたりで。
やっぱりまず声が、なんか声ばっかさっきから言ってる気がするんですけど、
う
ん、
声フェチですね、
はい、いや声がすごい綺麗だし、うん、はい、やっぱ私映画でこの曲を知ったんですけど、うん、映画とリンクしてて、うん、声の伸びの感じがすごい綺麗で、はい、なんていうか、ちょっと不思議な、うん、ダークっぽさがありつつ、うん、なんかふわふわしたような不思議な、すごい落ち着く曲です。
そうなんですね。そこがおすすめポイント。
はい、
小玉さんはおすすめナンバーなんでしょうか。
私のおすすめ曲は、うん、BTS のマジックショップっていう曲で、はいはいはい、この曲はもう10年8年ぐらい前の曲なんですけど、うんうん、私が、うん、まあ半年前まで受験生やった時に、うん、その歌詞の意味とかを聞いて、うんうん、その受験頑張ろうって思えた、はい、ものでプラス、はい、先月の20日に、うん、BTS が兵役から3年9ヶ月経って帰ってきたので、
はい、
それも兼ねて皆さんにお聞きしてほしいと思います。
ウキウキしてますね、
はい、
メンバーの中誰が一番。
私はジミンちゃんという方が大好きです。
ファンの
推しポイントはどこですか。
いや、まあ、全員かっこいいんですけど、ジミンちゃんはもう、はい、みんなにはない個性と、あと愛嬌を持ってるんですよ。で、ま、身長はちょっと低いんですけど、全然それでも、うん、なんかベイビーって感じでみんなから愛されるキャラやのに、ギャップはあって歌もあるが上手いし、ダンスも上手くて、で武道をやってたらしくて、それもすごい、
そういうギャップがまた、
はい、
いいと。
大好きです。
ですね、分かりました。プレイリストね、つけておきたいと思います。
ありがとうございます。
ということで、今日の放課後ラジオの時間は、県立三田松漢高校から1年生のお二人をお越しいただきました。スタジオに柴田芽衣さん、そして小玉ひまりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。